マモラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組マモラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお伝え、お届けする番組です。今夜のゲストは片山美沙さんです。どんな守るをお聞かせいただけるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオサテライトスタジオからお送りいたします。改めまして、こんばんは。パーソナリティの楠本あゆみです。今日はですね、とってもおしゃれな方に来ていただいております。片山美沙さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、リスナーの皆様に片山さんがどんな方なのか自己紹介をしていただきたいと思います。お願いします。
はい、横浜スカーフ親善大使21、片山美沙と申します。その人の魅力を最大限に引き出して、心豊かな人生のお手伝い、これをモットーにしまして、パーソナルスタイリスト、マナー講師などの活動もしております。今日はですね、スカーフ大好きっていう方はもちろんのことを、持ってる割には出番が少ないわという方にも、この先お気軽にお使いいただけます、お使いいただけるようなヒントをお伝えしたいと思います。夏こそ便利なスカーフやストールの使い方、また皆様のお悩みに寄り添うような選び方などもお話しいたします。
はい、ありがとうございます。やっぱりね、マナーの講師されてる方、お話の仕方が綺麗ですよね。すいません、私の素人喋りが目立つわと思いながら今聞いておりましたが、
ありがとうございます。
はい、片山さんはね、はい、じゃあ、私から質問させていただくと、はい、なぜ、このスカーフの活動をするようになられたんですか。
はい、ですね、スカーフとの出会いっていうのは、もう遡ること昭和の時代になるんですけれども、小学校の頃に読んだ小説の主人公のセリフだったんですよ。うんうん、タイトルはね、覚えてないんですけどもね、ヒロインが、大人の女性というものはここぞという時にはさらりとスカーフを巻いて出かけるものよ、といった場面に衝撃を受けました。なるほど。とても凛々しくって、うん、スカーフが似合う女性に憧れましたね。はい、
なんか小学校の時にすごいこじゃれた小説を読んでらっしゃいますね。
ですね。母が本が好きだったもので、うんうん、母の本棚からこっそりと、うんうんうんうん、読んでました、
ね、大人向けの小説ですね。
多分ね、そうだったと思うんですよ。
そこで、スカーフにね、憧れたっていうことなんですけど、
はい、
中学校とかってセーラー服ですか。
そうなんですよね。憧れたと言いながらもね、うん、せっかくこう中学校のセーラー服のリボンがなかなか結べなくって、もう毎朝母に直されて、それぐらいね、とても不器用な女の子でした。
私もセーラーだったんですけど、友達に綺麗にやってもらったのを、崩さないように抜いて、次の日また首にかけるっていう私も自分でできなかったです。
でもね、体育の授業とかね、あるんですよね。その時もできました。
その時もそっと脱いで、またそっとかぶって、友達に直してって言って直してもらってました。
上手ですね。いやいやお友達に恵まれましたね。
綺麗に膨らますの難しいですよね。
難しいんですよ ね。
今セーラーもすごい少なくなっちゃいましたけどね。
そうですよ ね。リボンでね、パチッと止まりますよね。うんうん、
あれ便利でいい
ですよ ね。
不器用者としてはね、
はい、安心ですよね。はい、
そんな片山さんがまたスカーフと、はい、出会うきっかけがあったそうなんですけれども、
はい、そうなんです。再びスカーフと巡り合ったのが、キャビンアテンダントの仕事についてからです。うんうん、思い出したんですよ。うんうん、あ、私そういえばスカーフ好きだったわ、う って、うんうん、はい、であの着物が好きな両親でしたので、ね、まあ、その影響もあったと思うんですけどもね、うん、動きのある布の美しさにもうどんどん惹かれてきました、うんうん、もうそれ以来の巻物好きです
そうなんですね、はいはい、あのスカーフって、あの私全然ちょっとそのね、さっきも申し上げたように、
はい、
あの武器っちょで全然使わないんですけど、他に何か使い方とかってそのおしゃれ以外にもあるんですか？
そうなんです、あの私ね、あの大学病院にも勤めておりまして、うんうん、病気やお怪我をされて頭とかお首元の傷を守りたいっていう患者さんがいらっしゃるってことにね、気づかされました、
はい、
であのお似合いの色のスカーフをね、うん、使うことで気持ちが明るくなること、うんうん、それもあるかもしれないなと思います、
はいはい、
で実は私の母も、うん、あの体不自由だったんですけども、うんうん、スカーフ楽しんでましたね、うんうん、でね、あのそういったおしゃれを諦めない気持ちの持ち方、
うんうん、
スカーフってこう美しいだけじゃない、うん、なんかそういうスカーフの力っていうものをお伝えしたいなと思って、うんうん、勇気を出して横浜繊維振興会が行った2019年の8代目横浜スカーフ親善大使にチャレンジしたっていうことなんです、
うんうんうん、あのどういう活動をされてるんですか？
はい、あの横浜スカーフの魅力を広く皆様にお伝えして、あの幅広い年代の方に親しんでいただけること、これを目的としまして、あの様々なイベント会場などで PR 活動をしております、
うんうんうん、
はい、
へ
ー、で本来ならばね、うん、今年はあの、うん、10代目募集だったんですけれども、
うんうん、
あのこの新型コロナの影響で募集見送りまして、
うんうん、
歴代の大使から活動が可能なメンバーを集めまして、うんうん、横浜スカーフ親善大使21として活動中なんですね。
その21だったんですね、
そうなんですよ、あの、うん、21年度っていう意味で、
うんうんうん、
あのメンバーは24名、
じゃあ AKB48 の数字とはちょっと違うですね。
違うんです、私もねちょっとそこね、うん、初め誤解してました怒られるかない
やいやいやいや、
はい、
うんうんうん、じゃあ、 あの今回はその最初の2019年にやられた時に続いて2回目の活動っていうことになるんですか？
はい、そうなんです、もともとねモスカーフはもう大好物だったんですけども今年ね、あの、うん、2回目という機会いただきまして、
うんうん、
もう横浜スカーフへのもう愛が止まらない感じなんですよ、
うんうんうんうん、
で今日はね皆様にその素晴らしさと使いやすさ、
うんうん、
これをね、うん、お伝えしたいです、
うんうんうんうん、
あのそしてね、あの、うん、これあの楠本さんご専門なんですけどもね、はい、スカーフの意外な防災活用法、
うんうんうん、
これをね学ぶ機会がありましたので、
うん、
あのこれもぜひ皆様にお伝えしたいと思っております。
ありがとうございます、私も参考にしたいと思います。じゃ あのこのスカーフの、ね、活動されるにあたって、
はい、
その片山さんがなんかこうご苦労されたなっていうようなことってありますか？
そうですね、うん、まあ、苦労っていうほどではないんですが、
うん、
まあ、苦い思い出が実はあるんですよ、
うんうん、
あの私子供がね2人いるんですけども、うん、上の子が小学校の1年生の時に、うん、担任の先生との初めての個人面談がありました、
うんうん、
で何か怒られるかなとか、
うんうん、
あの思っちゃいますよね、
うんうん、
であの親の評価っていうのが、うん、子供の評価につながるんじゃないかと、うん、その時思ってしまったんです、
うんうんうん、
でとにかくあのきちんとして教育熱心な母に見られたいなと思ったんですよね、うんうん、であの、まあ、洋服もジャケットにスカーフだったらね正統派できちんと見えて見えるかな、見てもらえるかなと思って、うんうん、すぐに決まったんですよ、
うん、
でね、あの自分のおしゃれのためのスカーフはね、うん、それなりに、まあ、そこそこ結べるんですけど、
うん、
きちんとした母に見てもらえるような結び方がね、
うん、
思いつかなかったんですねその時
うんうんうん、うん、
でも鏡の前で20分ぐらい格闘して、
うん、
もう時間切れですよ、
うんうんうん、
で結局諦めてロングネックレスをして行っちゃったんですね。
スカーフしないで行っちゃったんですね。
もうね、自分にちょっとがっかり しまして、今だったらね、あの時の自分にね、スカーフってルールがあるわけじゃないから、もっと気楽に結んでみてねって、自信を持ってねってね言ってあげたいですね。
ちょっとそれは苦々しい。
そうなんです。
でもその思い出があるからこそ、こう今の活動のプラスにはなっていきますよね。
そうですね、まあ、そこでね、まあ、カルチャーでも通えば、すぐに行動して偉いねってなるんですけども、まあ、そうはしなかったのです、ね、よくねヨーロッパのおばあちゃまがね、髪がもうグレーになってて、もう素敵なスカーフをさらりっと巻いてるでしょ、もう本当に素敵だなと思って、だからまだ自分にはまだ時間がある、まだ老後の楽しみでもいいななんて思って、ずっと、撮ってたんですね。
じゃあ逆にね、このスカーフの活動されるにあたって、こう嬉しかった出来事みたいなのはありますか？
それはねたくさんありますね、スカーフを結んで差し上げることで、お客様の笑顔が見られるんです、でお客様自身っていうのは結ばれてる最中っていうのは見えませんから、もうご自分のお首元で何が起こってるか分かんないわけですよ、で完成して鏡でお見せした時に、なんだか素敵、いいじゃない、となるんですよね、でこれはね本当に嬉しい瞬間なんですよね、でこのたった一枚ね、布を巻くだけなのに、印象がガラリと変わります。
確かにそうですよね、なんかそういうお客様でこう印象に残ってらっしゃる方とかっていらっしゃるんですか？
そうですね、横浜のあるイベントで、外国人のご家族がいらっしゃったんです、ストールをお買い上げくださいまして、確かママと5歳くらいの女の子だったんですよね、で巻いて差し上げたんです、そしたらもう気に入ってくださって、もうそのまま帰るって言ってくださいまして、嬉しかったですね、なんかね、もうお国やね年齢が違ってもね、スカーフとかねストールはこう笑顔を引き出してくれる、ものだなと実感しました。
そんなね、まあ、いろいろなんだろう、こう気持ちをね皆さんの笑顔を引き出してくれるようなこうスカーフなんですけど、これから片山さん自身はどんな、まあ、将来というか、このスカーフを使っていろんなことをしていきたいと思われてますか？
ですね、まずは、さっきから連呼している横浜スカーフがどれほどすごいのか、
そう、私横浜スカーフって何だろうと思ってました。
はい、そうですよね、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思います、ですごく使いやすいんですね、でそのどれだけすごいか、なぜ使いやすいのか、ここをねまずお話しさせてください、
はい
ですね、横浜スカーフっていうのは、世界最高水準の技術があるんです、その技術っていうのは図案デザインですよね、あと型、あと染色、縫製、その技術が素晴らしくって横浜生まれのシルク製品のブランドなんです。
じゃあ横浜スカーフっていうブランド名なんですね。
そうなんです。これはねもう世界が認めるクオリティで出来上がったブランドなんです。
すごい、知らなかったです。
あ、はい
あれですか、やっぱり古くからあるものなんですか？
そうなんですよ、もう本当その歴史は古くって、なんと横浜の港が開港した時、生糸の輸出が盛んになるんですね、その頃まで遡ることになるんです、
江戸末期ですね。
ですよね、安政とか、安政何年とかですね。
そうですね、明治になるちょっと前だよね、
今からそうですね150年余りになりますかね、それぐらいの伝統を持つ横浜の地場産業の一つなんです。
じゃああれですか、今でこそね、シルクというとその中国、チャイナが多くなってますけど、例えば昭和の初めの頃とかは、横浜シルクっていうのはとてもこう世界中でも有名だったんですか？
そうなんですよ、戦後っていうのはシルクの輸出が世界シェアのなんと 80% を占めたって言われています。
すごいですね。
すごいですよね、まあ、詳しくはね横浜スカーフ検索してみてください、
ね、きっとウィキペディアがいっぱい出てきますね。
はい、
で で、あのシルクってね、その、はい、なんだろう、すごくお肌にいいとかっていうの聞いたことあるんですけど、はい、どういう特徴があるんでしょうか。
はい、よくねシルクのパジャマがね、うん、健康にいいなんてよく聞きますよね、うんうん、持ってませんけど、
う
ん、
私も
また楽しみに将来の、
ね、そうですね、
はい、でね、そのシルクっていうのは、うんうん、天然の光沢があって、
うんうん、
実は夏は涼しいんですよ。
ほうほうほう
で冬は暖かいというね、それが大きな特徴があります、
う
んうん、で、お蚕さんが吐くものですからね、うんうん、動物性タンパク質の繊維なので、なのでお肌に優しく馴染んでくれるんですね、
うんうんうんうん、
で環境にも優しい、
ほう
で燃えにくいっていう、
うんうん、そうですね、
特徴も実はあるんです。
シルク燃えにくいですね、
はい、
へで横浜スカーフ自体にはなんかこう、はい、特色みたいなのはあるんですか。
あるんですよ、うんうん、本当に使いやすい特徴がね、うん、大きな特徴が2つありまして、うんうん、
はい、
1つは、うん、形が綺麗な正方形なんです、
うんうん、真四角、
なんか当たり前でしょって。
でもいろいろありますもんね、スカーフって形ね、
は
い、
そうなんですよ、うん、でね、スカーフの中には、うん、長年使ってたら歪んでくるものが、まあ、中には、
うんうんうん、
中にはあるんですよ、
うんうんうんうん、
で横浜スカーフは、うん、使い込んでもずっと綺麗な形を保ってくれます、
はいはい、
で形が綺麗っていうことは、うんうん、きちんと角を合わせて折れるんですね、
うんうんうん、
でそういうことが仕上がりの美しさにつながってきます、
うん、なるほど、
はい、
もう一つはじゃあ何ですか。
はい、そうですね、二つ目っていうのは、
うんうん、
匠の技を持つ職人さんによるハンドプリントなので、
うんうん、
スカーフの裏まで色が綺麗なことなんです、
うんうんうんうん、
ちょっとこれ珍しいんですよね、
うんうんうん、はい、表裏でちょっと見え方違ったりするのってありますもんね、
ありますよね、うん、はい、でね、結び方によっては、ね、裏面が出ることもありますしね、
うんうん、
スカーフってやっぱり揺れて動いてこそ美しいと私思っているんです、
うんうんうんうん、
はい、で動いて揺れて風がね、うん、吹いても、うん、表も裏も綺麗、
うんうん、
安心ですよね。
あ、すごい、それは、じゃあ畳んできっちり畳めて、はい、使い込んでも、はい、よれたりしなくって、
はい、
そして裏も表も綺麗ってことですよね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
私ちょっと暗いとこだったら、
はい、
どっちが表か裏か分からなくなってしまって、
はい、
外側の縁の巻き合いがありますよね、
うん、
あそこを触って、
うんうん、
あ、表だなと確認することもあるぐらいなんですよね、うん、
はい、じゃあね、その素晴らしいスカーフがあるわけじゃないですか、
はい、
これってその片山さんの中に、
はい、
これから皆さんにどうやってお伝えしていこうとか、なんかこう展開みたいなものはありますか。
そうですね、はい、うん、これからの展開っていうのは、うん、もうそんな素晴らしいスカーフを、
うん、
特別のお出かけ用ではなくって、うん、もっと普段にね気軽に楽しんでいただきたいと思ってます、
うんうん、
私は結び方をお伝えするだけでなく、
うん、
結び方もね 100通り教えしても、
うんうん、
結局どれが自分に合うのってなりますよね、
うんうんうん、
はい、なのでご自分のなりたいイメージとか出かける場所ですよね、
うんうん、
そこに合わせたトータルなスタイリングをご提案しています、
うんうんうん、
ま、極端な例ですけどもね、例えば T シャツにデニムっていうスタイルもスカーフ1枚あしらうことによって、うんうん、海外のセレブ風にエレガントになることもできますし、
うんうんうん、
またこう可愛くね、
うん、
キュートな感じ、
うん、
そういう雰囲気も出せます、
はい、
楽しいですよ。
そうですよね、はい、昔バブルの頃に、ダブル浅野の浅野敦子さんとか、
はい、
ゆう子さんがよくこうジャケットにこう沿わせるだけでこうスカーフをね、やってたり、古い話だな、してましたよね。
ありましたよね、かっこよかったですよね、さらりっとね、はい、
巻いてはいないんだけどスカーフを必ずこう差し色みたいにね、こうジャケットに沿わせてたりとかしてらっしゃいましたよね。あとバンダナ風にこう、ポニーテールに結んでたりとかね、
はい、
されてましたもんね。いろんな使い方あるってことですよね。
ありましたよね、
うんうんうん、
やっぱり今おっしゃったこうジャケットの襟に沿わせるっていうのは、うん、本当におすすめな結び方でして、
うんうん、
ライングっていう結び方なんで、うん、ライングっていう方法なんですけどもね、
うん、
例えば男性の方が多くて、
うん、
スーツにネクタイっていう、うん、そういう場所でも、うん、女性が今のスタイルで行くと、うん、あんま浮かないんですよね。
あ、なるほどね。
あまりこうふわふわっと行くと、うん、ちょっと浮いちゃいますでしょ、うんうんうん、だけど少し襟に沿わせるぐらいだとさりげなくって、うんうん、あのとってもおすすめな、私も大好きな方法です、
うんうん、はい。おしゃれ感がね違いますよね。なんかこう、仕事のできるおしゃれ感みたいな感じですよね。
控えめにね、バブルにならないように、うん、痛くならないように
そうです、ね、
控えめにチラリとサラリのがポイントでしょうかね、う
ん
う
ん、はいはい、はい。あと、まあ、今はおしゃれの効果でいろんな使い方があるっていう風なお話だったんですけど、はい、例えば、そのスカーフをすることで、はい、ちょっとこう体を守ることができるようなお話ってあります？
ありますね、うん。あのスカーフっていうのは結び方の視覚効果があるんですね、うんうん、でよりスタイルアップ、
お
よりですよ、より、うんうん、よりスタイルアップして見えるんです、
うんうんうん、
気になるところを隠してくれますね、うん、嬉しいですよね、うん、これはね、
それはもう 女性にとってはね、大きなね、
大きな、あれですよね、大きな見方ですよ。
あとそうですよね、こう首元のちょっとシワが気になるとか、
はい、
あのまあ、シミがあるとか、そういうのをうまくこう隠したり、こう目をそらす効果にはなりますよね、
うん、そうですよね、うんうん、もうそばでねじろじろ見る人いないとは思うんですけども、うん、ご自身がね、うん、気になるっていうのは、
そう、気になるとね、こうちょこちょこちょこちょこ ね、そこにこう自分の目線が行きますからね。
ありますよね、うんうん、はい、そうなんです。やっぱお首元ってそういうポイントですよね、
うんうん、
まあ、あの一般的に言えるのは、うん、あのお首元に V ゾーンを作るっていうことで、
うんうん、
お顔がよりすっきりと見えるっていう効果は大きいですね、
うんうんうん、
はい、
なるほどね、
うんうん、でまあ、そういったね、うん、あのご自身の体とか骨格のコンプレックスを少し和らげてくれる、うんうん、なくしてはくれませんけどね、うんうん、和らげてくれるっていうのはね、
うん
うん、あの自信につながると思うんですよ、はい、おしゃれって これを着てるから、
うん、
これを身につけてるから、うん、私は今日大丈夫っていうね、
うんうん、
こう心の内側に寄り添ってくれると思うんですよね。
わかります、
あの、うん、私はそういう洋服の力っていうのを信じているんですけれども、
うんうんうんうん、
スカーフやストールっていうのは、うん、本当1枚巻くだけなので、
うんうんうん、
変化がわかりやすいのでおすすめですね、
うんうんうん、なるほどですね、はい、あとあれですよね、こう日焼けとかこう首なんかしにくくなったりしますよね。
あります、うん、あります。あのそう、実用面でもね、うん、スカーフ夏こそなんと大活躍なんですね。一枚羽織るだけでね、
うん、
冷房の冷えから体を守ることができます、
うんうんうん、
乗り物に乗ってお店に入ってね、うん、あの体が冷えることありますよね、
うんうんうんうん、
例えば電車の中でもね、うん、こう寒いなと思ったらこう、うん、さっと羽織って、
うん、
電車から降りるときにさっと外せばいいわけですよ。カーディガン着るってなかなか無理ですよ、
ね、
電車の中で
結構ね、はい、あのなんかゴソゴソなっちゃいますもんね、
はい、
うん、あのじゃあ夏場にもその活躍してるスカーフなんですけど、例えば、
はい、
あの秋冬なんかはこういう使い方がいいよっていうのってあるんですか？
そうですね、うん、あ、さっき言い忘れましたけどね、うん、まあ、夏に一番、うん、あのおすすめはやっぱり紫外線対策、
うんうん、
で紫外線ってまあ夏だけではなく、うん、秋冬も、
うんうん、
もう年中365日、う
んうんうん、
紫外線ね、女性の大敵ですから、
うん、はい、そうですよね、
ケアしなくてはいけないと思ってるんですけども、
うんうん、
あのお役に立つんですよスカーフは。
なるほどですね。
あの首の後ろってね、
うんうん、
意外と日焼けしますよね、
はい、そうですね、
はい、
結構冬場とかでもね
焼けますよ ね案外、
うんうんうんうん、
はい、でそういう時にね、こうさっと使えて、うん、使わない時には、
うん、
畳める、
うん、
コンパクトですので、
うんうん、
お持ち歩きにとっても便利かと思いますね、はい、なんかこんな風におしゃれとね、
うん、
実用性を兼ね備えたファッション小物なので、
うんうんうん、
私は名脇役と思ってますので、いつもバッグの中にね、
うん、
そっと入れてるんですよ一年中
あ、素晴らしい。脇役にするのにはちょっともったいないですけどね
、はい、
はいはいはい、あのあとちょっと一個だけ質問したくって、
はい、
例えばね、もらったスカーフがあまり気に入らなかった時とかって、なんかこう対処方法みたいなのってあります？
ありますよね、うんうん、あの思い出がとってもあると思うんですよね、
うんうんうん、
刺さった方の思いがあって、
うんうんうんうん、
でね、柄が好みでなかったと思ったら、うん、スカーフって折って使いますよね、
うんうんうん、
だから折っちゃえば、うん、折って好きな色を出してしまえばいいわけですよ。
なるほどね。全体気に入らなくても、気に入ってる部分が見えるようにして身につける、
はい、そうです、はい、ほうほう。まあ、例えばね、昔のこう、うん、さっきおっしゃった金のチェーンがあったりとか、うんうん、ヒョウとかね、うんうん、ライオンはいないかな、うんうん、虎とかねいてもね、その柄は見せないで、うん、色だけ見せたら、うんうん、もう、
なるほどね、
いい、もう大復活します。
大復活ですね、はい、ありがとうございます。それではですね、今その片山さんがやられていることの中で、はい、まあ、このラジオを聞いているリスナーの皆様に、うん、お伝えしたいようなことってありますか？例えばラジオを聞いてくださる方が、うん、横浜スカーフちょっと触ってみたいわとかっていう風になったら、うん、どこかこう行ったらいいよとか、こういうところを紹介したいわっていうのあったら教えてください。
そうですね、うん、もしね、そろそろスカーフ巻いてみようかななんて思われたら、
うんうん、
お買い求めは横浜の山下公園の近くにあります、うん、シルクセンターがおすすめですね、う
んうん、あ、なるほどですね、はい、ここに行くとその横浜スカーフいろいろ見れるんですか？
はい、そうなんです。歴史の展示物がありますしね、
うん、
シルクっていうのが、うん、古くから人々の文明を支えてきたっていうことが分かりますしね。
そうですよね、シルクロードってくらいですからね。
そうです、そうです、うんうんうん、はるばるとねやってきましたよね。
あとそうですね、生地だけじゃなくて、例えばシルクスクリーンとかね、そういうのもシルクがあってですもんね。
はい、
そう、この横浜なんだ、シルクセンターの中には子どもさんが見ても、ね、楽しい蚕がいるんですって。
そうです、蚕さんがね本当にかわいい蚕がいて、うんうん、もう運が良ければ蚕、うん、がねこう首を、うんうん、首頭をこう振る、
ふ
る
ふ
る、はい、うんうん、そのところも見られますしね、楽しいですよ、うんうん、夏休みのね、うん、お勉強にもなるかと思います、
は
い、
うんうん、はい、なるほど。あとね、さっきちょっと、まあ、防災の方でも使えるっていうことで、一つこれ、はい、教えていただきたいお話があって、なんか東日本大震災の時に避難所で過ごされた方がスカーフがあってすごく助かったっていうお話をちょろっと聞いたんですけど、
はい、はい、うん、そうなんです。これ私の先輩の実体験なんですけどもね、うん、寒い避難所でスカーフ1枚に救われたって言ってました、うんうん、でたまたまその時にスカーフの講習会の帰りだったので、うんうんうんうん、周りの方にね、うん、分けて差し上げられたって。
あー、よかったですね。
これね、スカーフの力ですよね。
うん、はい、よかったよかった。はい、防災のねスカーフのお話も聞けたところで、はい、エンディングの方に行かせていただきます。エンディングはジュリちゃんのビューティフルです。では最後にね、片山さん、この番組守らずなので、片山さんにとって守るとは？
はい、おしゃれなのに優しくお肌を守ってくれて、体温を調節して健康も守ってくれる便利なシルクスカーフを本当に大切に使いたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日ちょっとね最後の方走る感じでお話がねまだまだ足りないと思いますので、よかったらまたぜひいらっしゃってください。
はい、ありがとうございました、
はい、今日のゲストは片山美沙さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まもらじそろそろおしまいのお時間でございます。パーソナリティは楠本あゆみでした。この後ですね、東日本第一チャンネル、まだまだ楽しい番組が続きますので、お時間のある方はお耳をお貸しください。22時から河合さんのピカピカな毎日、23時からはミュウさんのプラスマイルがありますので、よろしくお願いいたします。それではマモラジはまた来週。